今朝はルカの福音書9章の10節から17節となります。新約聖書の131ページとなります。ルカの福音書9章10節から17節をお読みいたします。さて、使徒たちは帰ってきて自分たちがしたことをすべて報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところがそれを知った群衆がイエスの後についてきた。イエスは彼らを喜んで迎え、神の国のことを話し、また癒しを必要とする人たちを治された。日が傾き始めたので12人は身元に来ていった。群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里に行き、宿を取り、何か食べることができるでしょう。私たちはこのような寂しいところにいるのですから。するとイエスは彼らに言われた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚しかありません。私たちが出かけて行ってこの民全員のために食べ物を買うのでしょうか。というのは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはその通りにして全員を座らせた。そこでイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げ、それらのゆえに神を褒めたたえてそれを裂き、群衆に配るように弟子たちにお与えになった。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると12カゴであった。今朝はこの箇所よりパンを裂くと題して御言葉を取り継がさせていただきます。では窓を閉めていただきます。先ほどノアの時間のところで主の祈りを皆さんと共に祈りました。その中で、主の祈りの中に私たちの日ごとの糧を今日も与えてくださいという箇所があります。私たちはこの主の祈りをそのように祈りなさいということで祈るわけですけれども、でもどうでしょうか。日ごとの糧、食べ物、今の時代お金さえあれば何でも手に入る時代であります。スーパーやコンビニに行ってお金を出して買ってくれば手軽にその日ごとの糧は手に入る時代であります。あるいはもうそれさえ面倒くさいという方は今やデリバリーというのがありまして配達してくれるんですね。そういう便利な時代ですので日ごとの糧を今日も与えてくださいと祈ってもどこか切迫感がない感じがいたします。しかし一旦何かありますと、例えば10年前に震災があった時とか、あるいはもうちょっと忘れかけているかもしれませんが3年前に胆振東部大地震というのが起きた時にたちまちスーパーに行ったらもう食べ物がなくなってしまう、そういうことが起きてそこで初めて毎日食べられるっていうのは実は当たり前ではないのだなと、気がつくことがあります。で、今日の箇所ですけれども、イエス様が5000、これは男だけでということですがもっといるわけですが、5000人の人々にパンを与えたということが書かれています。最初弟子たちの手元には2匹の魚と5つのパンしかなかったのに、人々が食べて満腹した後で 余ったパン切れを集めると12カゴもあったというのです。一体このパンはどこから出てきたのか、誰が考えても不思議なわけです。イエス様はこの時一体何をしてくださっていたのだろうか、そのことを今日考えてまいります。で、イエス様は最初ヨルダン川で洗礼を受けられましてからずっと神の国のことを語り、そしてまた人々を癒し悪霊を追い出すというばかりではなく、九章の直前のところでは、ヤイロという娘も死んでおりましたけれども、その娘をよみがえらせたということまで行っています。そのことで、人々はもう聞いたり見たりしているわけですから、もう国中が大騒ぎになっております。もしイエス様が単なる信仰宗教の教祖であるならば、今やもう絶好のチャンス、信者を増やしていく、勢力を拡大するという機会ですから、このチャンスを逃すわけにいかない、もう利用するわけですね。ところがイエス様はなぜか人々から逃れるようにして、ガリラヤ湖の北にあるこのベツサイダという町に身を隠していくんです。それは前回少し触れましたけれども、イエス様も誘惑を感じている。有名になればなるほど、十字架から自分が遠ざかっていくという誘惑を感じて身を隠しているわけですが、しかしその身を隠してもやっぱり誰か見つけるんですね。ああ、ここにイエス様がおられるって、その噂をパッと広がってまいりますので、もうすぐに人々が集まって後をついてきた。せっかく自分一人で隠れようとしていたのにというわけですが、でもイエス様は嫌な顔を一つせず、いやむしろ喜んで、この集まってきた人たちに神の国のことを述べ、また人々を癒してまいりました。そこまでは良かったのですが、ここで一つ懸念材料というんでしょうか、一つの、少し不安要素が発生してまいります。12節を読みいたします。日が傾き始めたので12人は身元に来ていった。群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里に行き、宿を取り、何か食べることができるでしょう。私たちはこのような寂しいところにいるのですから。この寂しいところというのは、もともとこれ荒野という言葉なんですね。本当に何もない、イスラエルに行きますと、もう誰でもが感じることですが、何にもないんですね。砂漠というわけではないんですけれども、小さな木がぽやぽやっとこうまばらに生えているくらいで、他に何にもないところが多いんです。で、もう明るいうちに近くの群れや里にこの群衆たちを移動させて、そこでとにかく宿を取ったり食事ができるようにしなければ、そこにとどまっていたら何にも食べるものがないんですね。また、そこでこの大勢の人たちが夜を明かすということは大変危険だという判断であります。弟子たちは、そう考えるのは、実に真っ当なことなんです。で、このような弟子たちの訴えを聞いておられたイエス様は、このように言います。13節ですね。あなた方が人たちに食べるものをあげなさい。ところが、あげるといっても男5000人ですから、全体で1万人近くいるわけですね。その人たちに対してお弁当を今配りなさいと言っても、手元にあったのは5つのパンと2匹の魚だけであります。これ多分弟子たちの分さえも足りないんじゃないかという思うんですけども、これで、どうやってこの群衆を満腹させるのか、じゃあ自分たちが、村に食べ物を買いに出かけて、それで、お弁当を用意するんですかと。それだって今の時代でもですね、いきなりお店に行って1万人分のお弁当をくださいって言っても、 ども、そんなことできるわけないんですね。もう何週間も前に工場に発注して事前に用意していただかないとこういうことできないんです。まあ、それなのにどうしてイエス様があえてあなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと言われたのか、不思議であります。まあ、それはそれでいろんなことを考えさせられるわけですけども、今日はそのことではなくて、ともかくイエス様がこの後何をされたのかということに目を留めてまいります。イエス様は、まず50人ぐらいずつの組にして座らせなさいというんです。もうこれこういう場面を想像すると私は羊がこう群れをなしてこう荒野のあちこちにこう羊の群れがこう、集まっている、そういう風景を想像しますし、50人ぐらいずつの、人たちが集まる、まるでこれは教会のようだなというふうにも私は感じるんですけれども、まずそのようにグループに分けましてからイエス様はこの弟子たちが持ってきた5つのパンと2匹の魚を手に取ってから3つのことをいたします。1つ目は何かと言いますと、16節に書いてますね。天を見上げって書いてます。で天を見上げって何でだろうと思うわけです。いやいや、それはもうイエス様がいつもそうされたんじゃないかなとこう漠然と思うんですが、しかしイエス様が天を見上げるという場面はルカの福音書の中でこのところしかないんですね。非常に特別なんです。じゃあ天を見上げるということですから、その天には何があったのかというよりもどなたがおられたのかということですけれども、これはルカの福音書の3章のところ、イエス様がヨルダン川で、洗礼を受けられて、そこから上がったとき何が起きたのか書いてですね、天が開けて声がしたと3章あるんですね。そしてどんな声だったかというと、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶというそういう声がしたんです。あなたは私の愛する子ということですから、これ語っているのは父なる神様であることは明らかであります。ですからこの天を見上げたということは、ただなんかぼんやりと天を見上げているのではなくって、父なる神様を見上げているということなんですね。でそれがこの福音書の中ではたった一箇所、ここしか出てこないということですから、何か特別な理由があるだろうということになります。そのことはじゃあ一体何かというのは後で触れますけれども、じゃあまずその前に、じゃあ2つ目にイエス様が何をなさったのかといいますと、やっぱり16節の次ですね、それらのゆえに神を褒めたたえてと、神を褒めたたえてと。でやはりこの神をイエス様が神を褒めたたえるという場面ですけれども、他にどこに出てくるかというと、もう一箇所あるんですね。それはルカの福音書の最後の場面であります。イエス様が死からよみがえって弟子たちの前で天に上げられる時ですけれども、そこでやはりイエス様は神を褒めたたえるというところがあるんですけれども、先ほども天を見上げっていうのはここしか出てこない、で神を褒めたたえるっていうのも、この箇所と最後のところしか出てこないということですから、よほど特別のことをイエス様やっぱり されようとしているということになるんですね。じゃあ何をしたかと言いますと、実際にしたのはそれを裂いたとですね。で、裂いたものは後で配りますけれども、それを裂いた、それというのはパンですけれども、パンを裂いた。でそしたらこのおよそ1万人に近い人たちが満腹したというんですから、どんなふうな裂き方をしたんだろうか、まるでイエス様の、手が パン工場のようにどんどんイエス様の手からパンがもうどんどん飛び出してきた、まあ、それをイエス様弟子たちが手にこうもう一生懸命手に取ってカゴに集めて、この50人ずつに集まったグループのところに出かけてこう配っていった、まあ、そんな場面を想像したくなります。であるいは、まあこういう箇所を読みますとですね、信仰のない人、いや信仰があってもですね、いやこんなことあるんだろうか、そんなことはありえない、私は実際この場面を見るまでは絶対に信じないという、まあ、人が多いだろうと思うんです。不思議なことなんですね、こんなことがあるわけない。じゃあ目の前で見ていた弟子たちはどうだったんでしょうか。もう目の前、一番近くで見ているわけですね。まあ、手品であれば、手品、どういう種が、なんか、仕掛けになってるんだという、もう、間近で見たら絶対見逃さないぞのようにしてですね、イエス様が手品のようにこうパンを出しているのを、弟子たちはもう見ていたんだから、絶対見破ったに違いないと思うでしょうが、一番近くにいた弟子たちは見ているはずなのに実は分かってないんですね。なぜ分かってないかと言いますと、こういうところ、本当にこういうことを見たらですね、もう弟子たち変わったはずなんですね。もうこの方は神であるというふうに思ったはずですが、弟子たちは結局イエス様を捨てて逃げてしまうわけです。これだけのことをしてくださったはずなのに。ということは、見てはいるけれども、見ていない。分かっていない。ですから、私たちは こんなこと見るまでは信じないぞと思うかもしれませんが、見ていても信じていないですね。じゃあ一体何があったのか。イエス様は、おそらく私たちの肉の目では見えていないところで大切なことをしておられるというふうに考えるしかないです。じゃあ見えてはいないけれども、その大切な働きというのはどういうことだったのか、まあ、そのことを次に考えていきますね。で、そのことを考える糸口としまして、この今日はまあ食べることに関係しておりますので、イエス様ご自身はどうだったのか、まあ、今群衆は日が傾き始めて空腹を覚え始めている時なんですけれども、イエス様も空腹を覚えた時があったんです。それはどういう時であったかといいますと、先ほどイエス様はヨルダン川で洗礼を受けられて、それから公の生涯ですね、まあ、救い主としての地上での生涯を送っていくわけですが、その最初の時にイエス様は何をされたのか、やはりこれは、ルカの福音書の4章に出てくるんですけれども、イエス様は荒野に向かいまして、そこで40日間断食をいたしました。まあ、その時悪魔がイエス様に近寄ってきて、まあ、こんなことを言いました。まあ、これはどこかで聞いたことあると思うんですが、ルカの福音書の4章3節4節のところで、まず悪魔はこう誘惑をいたします。あなたが神の子ならこの石にパンになるように命じなさい。あなたはお腹空いているんですよね。そしてあなたは神の子だと言うんですよね。だったらこの石をパンに変えることは簡単にできるでしょうというわけです。まあ、そうやって上を満たせばいいでしょうという誘惑でありました。でこれに対してイエス様はどう語ったかといいますと、次のところに書いてますが、人はパンだけで生きるのではないと書いてある、まあ、そう言われました。まあ、これは旧約聖書に書いてある言葉ですね。その聖書に書いてある言葉を引用して、パンだけで生きるのではない、まあ、何を言いたいかと言いますと、私はこの石をパンにはいたしません、はっきり断ったんです。でこの箇所はよく取り上げられるんですけれども、 その聖書の御言葉こそが本当に大切なものであるんだと、パンも、まあ、もちろん大切だけれども、聖書の言葉こそが私たちの命なんだよというような、まあ、説明がされることが多いわけですね。まあ、そこだけ見ればそれで終わりなんですけれども、しかし今日の箇所と比べてみてください。お腹がすくという話であれば、このイエス様の誘惑を受けられた場面と今日の場面は、まあ、同じなんですね。4章のところではイエス様がお腹すいた、今日のところでは群衆たちがお腹がすいていく、そういうことは同じなわけです。で、イエス様は、まあ、悪魔に言われるもまでもなく石をパンに変える力を持っておりますから、悪魔から誘惑されたとき、もう石をパンに変えることは簡単にできたんですけれども、しかしそれは断った。じゃあ今日の箇所はどうしたかと言いますと、この男だけで5000人もいる群衆のがひもじい思いを荒野でしているというときに、イエス様は、いやパンだけで生きるのではないですと言ってですね、何もしなかったんじゃないですよね。いやむしろ目の前にわずかにあった5つのパン2匹の魚を割いて、群衆に配って満腹にさせていったんです。この2つですね、悪魔から誘惑された時と今日の箇所比べてください。何が分かるかです。最初イエス様が自分がお腹すいた時石をパンに変えるっていうのは絶対にしませんと断ったんですね。けれどもこの男だけで5000人の人たちが、まあ、お腹すいくっていうようなことになった時に、もう目の前にあるわずかなものを割いて満腹にさせていった。この違いは何かなんです。気まぐれであの時はやったけどやらなかったけども今日はやりますということじゃん。ちゃんと何か理屈があるんです。分かることはイエス様はもちろんどんなことを石をパンに変えることも簡単にできるお方なんですが、じゃあそれを、お腹空いたから自分のために使いますという方じゃないんですね。そのような、奇跡を起こす能力と権威を持っておられるんですが、この方はご自分のためには絶対にその権力能力を使わないということなんです。その代わりに目の前にいるこの苦しむ人たち、病む人たち、ひもじい思いをしている人たちのためにはもうためらうことなくご自分の能力を使っていくんです。絶対に自分のためにはしないんですね。これがイエス様のなさり方です。まあそれは良いとして、じゃあ肝心のパンはどこから出てきたんでしょうか。何もないところから、パッと出てきたんでしょうか。何もないところからパッと出せる、まあ、もちろんそのようなこともできるでしょうけれども、でもイエス様はご自分のことを別のところでこのように語っているんです。ヨハネの福音書の6章51節というところです。これアウトラインの一番下の方に書いておりますけれども、ヨハネの福音書の6章51節をお読みいたします。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。私は天から下ってきた生けるパンです。でこの方がの体が命のパンです、まあ、肉ですって書いてますから体のことですね。でこれいやそんなはずはないと、もう例えか何かで言っているんだろう。本当にその体がパンになるはずはないし、その食べるわけにはいかないでしょうということで、 私たちはこれをなんとなく、あ、例えで言っているんだろうねというふうに取りますけれども、いや、そうじゃないですね。実際にこの方の体が私たちの生けるパンなのだと言っているんです。いや、そんなことをしたら、その体を本当に分け与えようとしたらば大変なことでしょうということになるんですね。まあ、実際この聖書が書かれた後の時代にですね、教会の弟子たちが、このイエス様のことを伝えていくときに、私は天から下ってきた生けるパンですということを人々が誤解をしまして、なんというひどい宗教だという誤解が生まれたぐらいだったんだそうですけれども、実際にこの方の体がパンである、でもそれを裂いて分け与えるというのであれば、ただじゃ済まないですね。まあ、私がそんなことをしようとしたらですね、とても私はそれと痛くてできない、もうすぐ血が流れてうわっと大騒ぎするわけですけれども、しかしイエス様はじゃあどうしたか、ご自分の体を分け与えているんですが、絶対にそれ見せないですよね。痛いはずなんですよ、血が流されているはずなんですが、誰にも気がつかない。で、イエス様は痛いから、痛いとなって言ってもいいのに、絶対そういうそぶり見せないんですね。人の目には見えないんです。弟子たちは間近で見てても、イエス様は苦しんでるってことは全然気がつかない。で、見えないから何もないのだというのではない。見えないけれども起きているんです。まあ、イエス様の体が実際に裂かれていくのは十字架においてですけれども、十字架の出来事がもうここで起きている、まあ、先取りされているんじゃないかとさえ私は思います。目には見えないけれども、霊的に言えばイエス様の体がもうここで裂かれているんです。そこで先ほどの脇に置いていた疑問に戻ります。イエス様はどうして天を見上げたんだろう、イエス様はどうしてここで神様を褒めたたえたんだろう。ルカの福音書の中でこの箇所しかない、あるいは天に上げられる時にしかしていないようなことをここでやっているというのは相当特別なことだと言いましたけれども、ご自分の体が裂かれているんですね。やっぱりそれは非常に特別なことなんです。十字架にお付きになるためにこの方は私たちのところに来たわけですが、それは父の御心を成し遂げることでもあったんですね。今これから私は父なる神様の御心をここで成し遂げるつもりです。だからイエス様はこのパンを裂く前に天を見上げて神を褒めたたえ、ここでもう十字架が始まっているんです。で、私たちはそういうことを気がつきませんから、ああ、イエス様が天を見上げて神を褒めたたえたんだと、まあ、聞きますと、何かこう平和で光り輝く、イエス様の体がもう光り輝いて、まあ、素晴らしい風景だなと、まあ、そんなことをこう想像するんだろうと思うんですけども、イエス様の側にしてみればとてもそんな状態じゃないですね。体が裂かれていますから、激しい痛みを感じているはずなのに、絶対にそれを見せないで人々にそれを、とても穏やかな表情でそのご自分の体のパンを分け与えてまいります。そこで私たちは、まあ、気がつくわけです。この本当に貧しくなって、貧しくまたひもじい思いをしている、そして病で苦しんでいる人々、罪ある人々を救うために、神の子であるイエス様が人となって来られたという時に、私たちと同じ姿になってくれたんだね神様も、という嬉しいねという思いもありますけれども、でもその体を今度は裂かなきゃいけないです。 そのご自分の体を裂いて分け与えようとされ、私はあなたのためにこれほど苦しむのだからありがたく思いなさいということは絶対に見せないし言わない。何もなかったかのように分け与えてください。私たちは神様は何もしてくれないとか、まあ、時には文句を言いたくなりますけれども、イエス様という方はこういうお方なんです。どれほどの私たちはそういうことにどこまで気がついていたんだろうか。いや、ほとんどおそらく分かっていなかったかもしれない。でもそのことを何かもっと気がつきなさい、ダメですよとか、そんなことは絶対言わないですね。隠れたところで私たちのためにこの方がどれほどのことをしてくださっていたのか、ご自分の体を私たちの生ける命のパンとして分け与えてくださる方が私たちの救い主である、そのことを覚えながら私たちはまたこの1週間を歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、男だけでおよそ5000人が集まったこの群衆の人たちが、終わってみたら全ての人が満腹し、パン切れを集めると12カゴにさえなったという時、そのパンは一体どこから出てきたんだ、不思議だな、まあ、神、イエス様は神様だから何でもできるな、おできになるので、そのようにしてくださったのだろうと、なんとなくそんなふうに考えておりました。イエス様は何の痛みも感じず、ご自分の能力を使えば何でもできるお方、そんなふうに思っていましたが、実はそうではない。天を見上げて神を褒めたたえなければならないほどに、神様は、イエス様はもうすでにここで十字架の御業を成し遂げておられる。その時どれほどの苦しみと痛みをこの方は覚えていたんだろうか。私たちは簡単にイエス様こうしてください、ああしてくださいと願いますけれども、その陰にあってどれほどの犠牲をこの方が払ってくださっていたのか。もちろん私たちはあなたに何でも願うことができますけれども、もう一度あなたがどれほどに私たちを愛して、どれほどにその身を粉にするように、いや身を犠牲にして私たちを救おうとしていたのか、その恵みを覚えたいと願います。お一人お一人がこの恵みを覚えながら、このアドベントの季節を待ち望みながら歩んでいくことができますように、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い巡らします。